4月5日金曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら、はい、政治ジャーナリストが徹底検証、自民党処分の舞台裏と岸田戦略の盲点です。それでは今夜のゲストをご紹介します。政治ジャーナリストの田崎史郎さんです。よろしくお願いいたします。朝日新聞ゼネラルエディター補佐の林孝之さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
安倍元総理周辺を長く取材してこられたジャーナリストの岩田明子さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
お世話になります。
お世話になります。
それではお話を伺っていきます。自民党の派閥の政治資金をめぐる問題で、党の執行部は昨日の党紀委員会で処分を決定しました。主な幹部の処分、こちらでおさらいしておきます。まず安倍派でキックバックの扱いを協議した4人の幹部のうち、派閥の座長を務めた塩谷元文部科学大臣と、参議院側のトップだった世耕前参議院幹事長を離党勧告、そして下村元文部科学大臣と西村前経済産業大臣は1年間の党員資格停止の処分としました。さらに事務総長経験者の高木前国会対策委員長は6ヶ月間の党員資格の停止、そして松野前官房長官と5年間の不記載などの額が2000万円以上だった萩生田前政務調査会長、二階派で事務総長を務めた武田元総務大臣らに対しては1年間の党の役職停止の処分としました。不記載の総額が1000万円以上、2000万円未満の議員8人に対して6ヶ月間の党の役職の停止、そして500万円から1000万円未満の議員17人は戒告としました。そして党の処分を受けた安倍派幹部はご覧のような受け止めを語っています。こちら、まず世耕氏は政治的責任を取って自民党を離党すると離党届を提出、続いて西村氏は裸一貫でもう一度ゼロから再出発したい、続いて高木氏は処分を重く受け止め襟を正して一から出直す気持ちで政治活動を頑張りたい、このように述べました。田崎さん、まず安倍派幹部の中でも処分をしっかりと受け入れる人と、そうでない人、かなり温度差が出ていますよね。ここはどうご覧になってますか。
まあ、一つは選挙に自信がある人、次に戻ってこれると思っている人は離党勧告を素直に受け入れたと。
なるほど。
例えば世耕広重さん、来年夏には参院選挙、和歌山選挙区に立候補しても自分は当選できると、で確かにそれ自信を持つのは、5年前の参院選の時に、和歌山選挙区での、世耕さんの得票率が 70何%かだったんですね。
圧勝ですね。
全国トップだったんです、だから自分は選挙を勝ち抜けるっていう自信があるからすぐ離党勧告を受け入れて、まあ、多分参院来年は立候補されると思うんですけれども、一方塩谷さんは、この前比例復活ですから、比例に立候補できなくなるっていうのは自分の政治生命に関わるっていう問題、恐れがあるのと、もう一つ、塩谷さんの政治感覚そのものがずれてる、悪いけど、で1月下旬に、安倍派の幹部やそして森喜朗さんも塩谷さんと会って、ここはやっぱり座長としての責任を取って、議員辞職してもらえないかという話をね、遠回しにしてるわけです、でも全然動じなかったんですね、でこれなぜ動じないんだろうと、その組織のトップとして責任取るのは当たり前だと僕は思ってたんですけれども、皆さんやっぱかダメだったって返ってくるんですね、でその理由が先ほど の塩谷さんの話でよく分かりました、自分が座長としての責任があると思ってないんですよ、そもそも。
なるほど。
でそこの出発点からずれてるんで、これは、独自にやってくださいっていうしかないですね、これ。
なるほど、そのじゃあまず世耕さんの、あそうか、塩谷さんからいきましょうか。塩谷さんの、そのね、田崎さんのおっしゃるところの、その政治感覚ずれているって、つまり座長には責任はなかったということを彼は言いたいの、なしは座長ではあったんだけど、私は何らこう言葉なんだろう、なんつ、権限がなかった、そういう意味において、
座長としての責任がないし、自分はこのキックバックのことを全然知らなかったと、私は。
なるほど。
知らないのになんで処分されるんだっていうのが彼の論理なんですよ、でもそれを知ってたか知らなかったかとは皆さん知らないわけ、っていうことになってるわけですよ、本当かどうかは分からないけども、その中ではやっぱりその時座長であった人、その時事務総長であった人は、止める責任があったんじゃないかと、 止めな、それが止めなかった責任を問うというのが今回の処分なんですね、うんうん、はいはい、でそれを座長であることをすっかり忘れて、うん、俺知らなかった、なんで責任取らなきゃいけないのってなってるってわけですね、
うん、林さんいかがですか。林さん、この塩谷さんのなんて言ったらいいんですかね、処分を受けないというこの姿勢、どんなふうにご覧になってますか。
これやっぱり塩谷さんらしいなとは思うんですよ、うん、はいはい、まさに田崎さんおっしゃったようにですね、はい、やっぱりそのなんていうかこう世論が全く見えてないっていうことと、うん、やっぱりその自身の一応立場としては座長という形で政治責任を取るべき立場、はいはいはい、やっぱり一番偉い人は責任を取ることが仕事ですからね、
なるほど、
うん、っていうことがお分かりになってないんだなということは分かりましたが、うん、そもそもこの処分自体がですね、はい、うん、処分っていうからなんとなくこう基準があって、はい、客観的に、うん、取り回しをしているというふうに思われがちですけど、うん、これは政局だと思えばいいわけですよね。要するに処分政局なわけですよ。そうするとだから塩谷さんから見たら、私は自分自身は政局に負けてその犠牲者であるというふうに思っているから、うん、そのこう怒り憤りが思わず表に出てしまっている、うん、だと思います。
岩さんいかがですか。この塩谷さんの姿勢どういうふうに気になるかお感じになりますか。
ちょっと言語道断だと思うんですけれども、はあはあ、まあ、選挙が強くないからということであれば、はい、次の選挙で勝ちたいのであれば、うん、自らその処分の前にもうすぐに、う
ん、なるほど、
子分たちの、うん、私が辞職するから子分たちは助けてやってくれと言って身を引くべきだった、うん、二階さんのように、うん、でそれをせずに、うん、政倫審では、うん、全く真相解明につながるようなことも言及せず、はい、そして4月7日 の、うん、安倍さんがキックバックやめろといった会議にも、はい、それから8月5日の会議にも出席してるわけですよ、うん、塩谷さんは、
うん、はい、
ですので全く知らなかったと、会長マターですという、うん、言い訳というのは通用しないと思うんですよね。
なるほど。
だったらもう真相解明を今回ね、再審査を請求するとおっしゃってますけれども、
はいはい、
再審査を請求するんであれば4月7日と8月5日何をがあったのかをもっと具体的に語るべきだと思います、うんうんうん、でそれから座長というのは、まあ、一応会長ではありませんけれども、はい、まあ、まとめる立場に一応かろうじてなったわけですよね、うん、はいはい、比例復活組なのに、
はい、
うん、ということであればこれまでも中堅若手たちの、うん、どうして不記載のままでいいんですかとかね、うん、問い合わせはあったわけですから、うん、そうしたものに誠実に答えるべきだったし、うん、それからケアもするべきでしたし、うん、それから起訴された人が出たときには、はい、コメントを派閥として出しましたけれども清和会という名前ではなくて塩谷さんの名前でコメントを出すべきだったと思うんですね。
なるほど、なるほど。
ですのでもう最初から最後まで、うん、トップの責任、うん、という観点が欠落していると思うんですね。でそれから政局観というのも、うん、さっき田崎さんがおっしゃったように、うん、世論からずれているという意味で、うん、ちょっと二重にただ一部にね、まあ、1人か2人ね、はい、同情論があってですね、
いや結構気の毒だっていう人いますよね。
そうそう、
あれはどう派閥見ていたお立場からすると、うん、これ塩谷さん気の毒だったらどう見えるの。
いや私は猛烈な勢いで電話かけたら気の毒なんだとか言われまして松尾生産のお金も、はい、みんなが逃げちゃってるのにね、しくしくと汗かいてやってらっしゃるし、うん、それからあと、まあ、事実上ねこの森さんからちょっと距離を置かれてしまってね、はいはい、大事な人事ですとかは他の人たちで決めてしまって蚊帳の外であることも多かったし、うん、はい、気の毒なんだっておっしゃる方も確かに派閥の中にはいました、うんうん、だけれども政治っていうのは、うんうん、そうではなくてやっぱりポストに就いたら結果責任を取るというのが、うん、あるべき姿だと思いますからね。
はい、僕が聞いた中堅の人は、はい、やっぱり辞めるべきだった、
は
い、なんという、
はい、
1月上旬、はい、中旬、下旬の時点でね、
はい、そうすれば選挙だって勝てる可能性が出ましたよね。
自分に生き残る可能性があったのと、
はい、
でそもそもなぜ塩谷さんが座長になったかというと、はいはい、当時5人衆の中から誰か会長を選ぼうとしていた、うん、
はい、
しかし誰かが出るとすぐ足引っ張るような状態で、うん、はい、5人衆で会長を決められなかったんですね、
はいはい、
でその中で塩谷さんが俺は選挙弱いから、うん、やっぱり安倍派のなんか肩書きが欲しいと、
うん、
座長にしてくれっていうことを頼んで、うんうんうん、それで座長になったわけです。
なるほど。
あの時安倍派はその安倍さんの輝かしい時代を引き受けて、はいはい、やっぱり安倍派 このトップであるっていうのは立派な立派な肩書きだったんですよね、
うんうん、
でもう大臣はなれっこないし、うん、三役もなれっこないとしたら、うん、塩谷さんにとっては最大の看板が安倍派座長だったわけです。
なるほど。
だから自分で求めてなっといて、うん、なんだと、
うん、
かつ5人衆の人たちも、はい、段階で早く会長を決めていれば、うん、塩谷座長は誕生しなかったし、
はいはいはい、
今回の問題も対応できたんじゃないかなと僕は思うんだよね、うん、
なるほど。
でそれをしてないっていう、うん、 のがね、誤認収の責任でもあると思います。
その再審請求、
再審査の請求についてちょっと見ていきます、はい、党の規約では党の処分に不服がある場合、うん、こういったプロセスで再審査が行われるんですね、うん、見ていきます。総裁に対し再審査請求ができ、うん、総務会で扱いを協議し、うん、相当な理由があると認められた場合、うん、再び党紀委員会で再審査を行うと、うん、このように定められているんですね、はい、田崎さん、まあ、このプロセスなわけですけれども、処分に不服のある議員が同様に再審査を請求していくとすると、うん、どういったことになるんでしょう。
それは再審査請求したら再審査をちゃんとして、うん、そして党紀委員会との結論をまた出すということです。
なるほど。
でそれについてそれでも聞かなかったら、うん、まあ、離党勧告したのに従わないわけですから、うん、
除名
になっていくわけですね。
1個上に上がっちゃうんですね。
ただこれ再審査の期間をどれくらいのうちにやるっていう規定は多分書いてなかったですよね、うん、だからどれくらい時間かかるのかは分かりませんけれども、うん、再審査は10日以内に申請するようになってるん で、
なるほど。
でその期間内に申請すれば一定の期間は再審査を行うんだろうと思います、うんうんうん、でも結論がひっくり返ることはまずないと思いますね。
これいずれにしてもそのさっき林さんが言われたみたいな、そのこれは処分というよりも処分政局なんだっていうね、
はい、
この見方、ここは要するに、まあ、この後また話出るかもしれないですけど、今回の処分っていうのは基準がどうこうだとか、いわゆるこの罪刑法定とか言いませんけれども、この罪を犯したら懲役何年みたいな、こういうものがあるわけでも何でもなくて、じゃあどういうペナルティを課すべきなのかっていうところが非常にこう曖昧で、しかもなおかつこの世論がちょっと不満足りないっていうと、知らない間になぜかこう非公認っていうのが2つぐらい上がったりですね、まあ、いろいろ広がったりですね、こういう状況下の中で処分での納得感っていうのは、各議員はこれはお沙汰が出たんだから受け止めるべきなのかという見るべきなのか、それとも林さんみたいにこれはもう負けたんだからしょうがないっていう世耕さんの昨日の発言なんかもそういう雰囲気にも読もうと思えば読める、
はい、
ここはどう見たらいいですか。
だから今回の処分は政治的道義的責任を問うって形なんですね。
なるほど、
はい、でその前に東京地検特捜部が刑事罰については決めてるわけですから、はい、党としてやることは政治的道義的責任という非常に曖昧な概念なわけです、うん、でもやっぱり自民党がけじめをつけたというのは示さないといけない、うんうん、その中で、安倍さんが中止を求めた、
はい、
帰国中止を継続することもできたのに、はい、うん、継続させなかった、復活させてしまった責任を問うって形なわけですね、
はい、うん、なるほど。
でだからそこに関わった人たちが刑事的に処罰されているんですけれども、うんうん、これはやっぱり政治的道義的責任ですから、うん、それはやっぱりそこに政局的な思惑とか、ね、うん、この人はちょっとやっぱりきつすぎるなとか、うん、そういうのは働くのはやむを得ないだろうなと思います。
これやむを得ないんですか。林さん、これやむを得ないというふうに割り切らないと要するに、うん、なんていうの、これそれとも、まあ、処分権者であるね、まあ、総裁でも幹事長でもいいですよ。それの例えば、まあ、それぞれの次の秋の総裁選に向けた思惑だとか、じゃあ安倍派、旧安倍派の人たちを取り込もうと思っている人がいれば、その人たちはちょっともう少しペナルティを軽くしてこっちに誘導できるように したいとかね、そういう思惑が働くという前提で僕らは見なくちゃいけないもの。
いや、これは永田町の論理はそうなんですよ。
なるほど。
ただやっぱり今国民の目は非常に厳しいですよね、
はいはい、
やっぱり国風の中で何やってんだってことだと思うんで、はいはい、そういうところを見ながら本来はきちんと説明ができるような形で処分をしなきゃいけない、うんうん、それは政治の責務として、うん、こういう形でやりましたよって説明できなきゃいけないんですが、うん、そうなってないじゃないですか。
どうなんですか、岩田さん、この処分においては、はい、なんか英語でアカウンタビリティみたいなね、はいはいはいはい、これ求めるのは無駄、うん、
いや私はかねてから、はい、前回もこちらの席で、はい、申し上げたんですけど、はい、やっぱりその結果責任、うん、そのトップとしての責任をまず求めるというふうにカテゴライズすれば、はいはい、世耕さんだったり塩谷さんだったり、そうすると、うん、二階さんや岸田さんにもかかってくるわけですね。それからキックバック中止、はい、これを継続して放置してしまった部分を責めるということであれば、はい、4月7日とか8月5日の会議に出ていた人というふうにこうカテゴライズできるんですね、うん、でそうなるとこの500万で切ったとか1000万で切ったとか、この500万にした理由というのが、うん、分かりにくいんですけれども、うん、私はこういう組織であるとか、うん、 まあ、組織で、はい、はい、処分をするというときにはですね、はい、うん、やっぱりこの明確な誰もがそうだよねというような基準があって、うん、トップがまあ、人を処分するというのはエネルギーのいることですから、確固たる覚悟を持ってまず処分をする、うん、でそれからですね、うん、やっぱり重い処分をするんであれば、うん、根回しというか、うん、いわゆる鈴をつけるという行為ですね、うんうん、忍びないけれどもあなたにはこうこうこういう理由でこういう処分にするっていう根回しを、うん、まあ、例えば塩野さんも何かおっしゃってましたよね、岸田さんから一言あればちょっと考えたのにみたいな、
メールで来たっての、ね、メールなんですかこういう時って、
ちょっと
あんた離島韓国だからってメールでピローンと来るっていうね、
なんか今時っていうか、うん、もっとね人間対人間のこの生々しい舞台が政治なわけですから、うんうん、ちゃんと対面でやるべきだと思うんですね、うんうん、でかつて小泉さんが73歳定年制を導入した時に、はいはい、中曽根さんと宮沢さんを、はい、まあ、無情にもこう切りましたけど、
無情にも切りましたけど、政治的プロだって言いましたよ ね、
うん、だけどもあの時、まあ、小泉さんは自分で根回しされずに、うん、官房副長官の安倍さんに行ってこいと言って、はい、うん、ものすごく辛い作業をさせてるわけですね、砂防会館で、うんうんうん、それでもう汗だくになりながら安倍さん出てきましたけど、うんうん、当時私も車幹事長車を追っかけててですね、どうでしたなんて言ったらそんなこと答えてる場合じゃないってバンってドア閉められましたけど、うんうん、まあ、結局中曽根さんからは人の生首を切るのかってやられたわけですよ、うんうん、そういうやり取りがあって、うん、まあ、いわゆる成仏をしてもらう、納得をしてもらってっていう、うん、そこまでのプロセスをやっぱりトップはやるべきだと思うんですよね、うん、トップがやらないんだったらナンバー2幹事長がやるべきだと思うんですけど、うん、そういうプロセス一切今回経ていなくてで、うん、そういうところもちょっと私今回は問題があったなというふうに思ってるんですね。国民の見え方も、うん、要はそのルールにのっとってではなくて、その政局、いわゆるこの恣意的なものが混じり込んできた政争の具になってしまったということで、うん、岸田さんはせっかく覚悟を持ってね、うん、やろうとしたのに、うん、求心力どころか遠心力になってしまった、うん、で党内では不満が出ると、うん、誰もハッピーじゃないわけですよ、うんうん、ですので基準とそれから根回しとこういったものが、うん、本当に欠けてたのが、うん、今回の、まあ、成功しなかった理由じゃないかなというふうに思ってます、うん、
離党勧告を受けた塩谷さんの話これまで伺いました。もう一人の世耕さんについて情報が錯綜しています。これ関西テレビによる報道1枚にまとめました。こういう経緯になっています。関西テレビの報道によりますと3月25日に二階さんが次期総選挙には出ないという不出馬の会見をしました。その後数日後だっていつか正確な日にちは分かっていないんですけども、世耕さんが地元の、まあ、和歌山県の首長に対して無所属で衆議院選挙に出るという話をしたというのが関西テレビの報道です。でその後4月の4日に世耕さんに対しての、まあ、離党勧告も含める処分が決定し、その処分決定後に世耕さんは地元の首長にまた電話をして、で今度は謝罪、そしてこれまでの支援に感謝するという、こういうやり取りが地元の首長首長と世耕さんの間でありましたというのが関西テレビの報道なんです。これに対して世耕事務所が今日その内容は全く事実無根であり厳重に抗議すると、特にポイントとなるのはこの二階さんの不出馬会見後処分決定までの間に無所属で衆議院選挙に出るというふうに地元に連絡を入れたことが全く事実無根であり厳重に抗議するという、こういう報道があったんで、世耕事務所からの抗議文が出ているんですけれども、まず岩田さん書いたいんですけど、まずこの流れ、まあ、事実関係はこれからまた明らかにしていかざるを得ないんですけれども、うん、二階さんが不出馬と言った後に世耕さんがじゃあ無所属で衆議院に出るというふうにもし言ったとすればですよ、すればということを考えると、これは世耕さんもともと衆議院選挙に対する出馬に意欲あったんじゃないかというふうに思われている中で、じゃあ行こうかというふうに思ってしまった、この経緯とかどうご覧になりますか。
これがまあ事実だとするとですね、はい、かつもうだいぶあれですね、くら替えをするんじゃないかと言われて久しいですけれども、はい、うん、まあ、結局、まあ、一番チャンスがあった時にくら替えしなかったわけですよね、はい、で、まあ、参議院選挙すごく田崎さんおっしゃるように、はい、とっても強いですから、うん、まあ、このまま参議院のドンでいるのかなとも思ってたんですけれども、うん、まあ、ライバルの二階さんがいなくなるのであれば、はい、うん、そしてもし自分がね、うん、厳しい処分が下るのであれば、はいはい、公認も得られないのであれば、うん、 無所属で衆議院にくら替えというのは、うん、一つの選択肢として、うん、私は考えてもおかしくはないと思ったんですね。ただ報道したら厳重に抗議するって言われてしまいましたので、はい、ただ世耕さん的なまあ、マインドで言えば、はいはい、考えうる選択肢の一つだとは思うんですけれども、ね、
なるほど。ただでも、うん、この二階さんの不出馬会見の直後ぐらい処分が決定する前に、まあ、いつの日にかによってだんだん処分のそのなんて言ったらいいのかな、はい、相場感が上がっていってたんで、この頃は、まあ、非公認かな、
非公認、
資格停止かなとかって、そのぐらいの話は離党勧告の話まだ出る前だったじゃないですか。です、ね、はい、
この頃すごく駆け引きしてましたね、はい、確か関口さんとやり取りをしたり、はい、関口さんが岸田さんに、はい、陳情に行ったりですとか、相当あと強気の発言を、ね、政府から集まれという、はい、話がこう出てみたり、相当こう強気で駆け引きをしてた頃ですから、駆け引きの一環かもわからないですよね、敵に回ってもいいんだぞみたいなね。
なるほど、メール来てますよね、はい、田崎さんちょっとメール来てます。
兵庫県の方からこういったメールが来てます、はい、田崎さんは世耕氏は参議院選挙に出ると言っていましたが、世耕氏は衆議院にくら替えすると周囲に言い回っているようです、反党行為と思われますがどう思われますか。ま
あ、このカンテレの報道をベースにしたメールだと思うんですけれども、
僕は2週間か3週間前に世耕さんと話した時は、はい、参院選に無所属で出ても勝てるという趣旨の話されてたんで、はい、僕は参院選だろうと思っていて、
なるほど、
で僕は衆院には否定的なのは、郵政解散した時に法案に反対した人たちが、はい、自民党無所属で立候補したわけですね、はいは
い、そうですね。
で一方で自民党の公認候補となったのはいわゆる資格と言われた人たちが公認候補となって、はいはい、うん、で公認候補に対して、その無所属の人が挑んだ、ことによってその人たちは反党行為だということで、除名処分にまで行ってしまったわけですよね。
なるほど。
だから、これやった場合、世耕さんは果たして自民党に戻れるんだろうかと、勝ったにしても。
なるほど、
はい、だからそこでよくやっぱり先が読める世耕さんが、そんな簡単に衆院って言うかなっていう感じを僕は持ってます。
なるほど、ね、はい、その意味で言うと、じゃあこれはまだちょっと検証の余地があるかもしれないって、こんな感じでご覧になってるってことですね。はい、林さん、この世耕さんの動きっていうのは、まあ、これが審議のほどはこれからの議論ですよ。審議のほどはこれからの議論だけれども、ここにか議員審理がこう揺れている様子がなんか伺い知れるかどうかということを含めて、どんなふうにお感じになりますか。
そうですね、まだ離党勧告という話が、はい、本格化する前に、はい、もう実は世耕さんすでに場合によっては自分は離党勧告まで食らうんじゃないかという覚悟はしていたんですよね、まあ、その中での文脈だと考えればいいんじゃないかと思っていて、だとするとこのタイミングで無所属で衆院に出ますよというふうに明示的に伝えるっていうのはややちょっと無理があるかなというところです。場合によってはだから岩田さんおっしゃったように、はい、県政の駆け引きの中でですね、はい、無所属で衆議院出たっていいんだというようなその、ボールを間接的に投げるというのはありなんですよ。これ二階さん側ですね、はい、二階さんは不出馬会見によって、はい、自分の後継者に世襲的にですね、はい、衆議院の選挙区を譲りたいというのは見えてるわけですから、はい、それに対する牽制球として投げるというのは十分あったと思うんですけど、だから私正直でこの明示的にですね、出るっていうふうに伝えたっていうのは、ややちょっとどうかなっていうふうには思っています。
なるほど。もう一点、この森さんのお話なんですけど、森さんの件に関して昨日岸田総理会見の中で、私の判断で森元総理に直接電話をかけ事情を聞いた、森氏の具体的な関与は確認できていないというこういうお話がありました。岩田さん、この岸田さん、これまでその森さんに事情を聞くのか聞かないのか、森さん自身の国会招致とか事情聴取の話いろいろ出てくる中で、昨日の段階で岸田さんがこういうカードをポンと出した、この狙いはどこにあるというふうにご覧になりますか。
もう野党から、はい、森さんにも話を聞くべきだと、はい、今後追及が強まる可能性がありますから、まあ、先手を打って一応言ったということだとは思うんですけれども、まあ、これまでの岸田さんと森さんとの関係で、はい、岸田さんがあなた答えなさいよというふうに追及できるかといったら、なかなかそれはちょっと難しいと思うんですよね、はい、で、まあ多分森さんに聞いても、私の頃にはもうあったよとか、三塚さんの頃とか安倍晋太郎さんの頃から、形は違えどあったからね、ぐらいの多分答えになってしまうことはもうみんな想像するわけですよね、はい、ですので一応この外形上聞くことは聞きましたよと、 あの真相究明にはちょっと近づきませんけれども、うん、やることはやりましたということを一応節目にするために、うんうん、昨日出してきたのかなというふうに思いましたけれども、
ね、林さんいかがですか、この岸田さんのこの発言で手打ち感出ると思います？
いや出るわけないですよね絶対出ないですよね。だからむしろ なんで岸田さんこんな言い方したのかなっていうところも不思議で、うん、まあ、だから多分岩田さんのように一応森さんに話を聞きましたというのを、うん、あの後々野党に説明する際の、はい、あのアリバイとして、うん、あのこのプロセスの中で森さんに話を聞きましたという形を取ったんじゃないかと思っています、うん、だからもう内容としてはですね、うん、どうもっつってどうもおしまいってぐらいでもおかしくないぐらいだと思います。
なるほど、田崎さんどうですか、これなんか意味があるのかどうかってここの話です。
だから岸田さんにとっては意味があるんだと思いますよ、
う
ん、
はい、
しかしながらね、岸田さんが一貫して言われたことは、うん、誰から話を聞いたかどんな話したかとは一切言いませんと、
あ、そうおっしゃってましたね、
ずっと言ってたんですよ、
はい、
でなんで森さんだけ言うの、うん、と、うん、いうことを、論理的に解釈するとしたら、うん、まあ、いろいろ追及されてるもんでそこの部分だけ言っちゃったっていう感じじゃないかと思うんです、
は
い、
なるほど、
で、まあ、言わなければならないほどこの問題では追い詰められていたっていうことなんですけれども、うんうん、それにしては岸田さんの話されていることが一貫しないなという、うん、と思います。
ここからは先頭に立って政治と金をめぐる問題に対応してきた岸田総理の思惑を読み解いていきたいと思います。岸田総理は政治と金をめぐる問題においてこういった対応をしているんですね。改めて見ていきたいと思うんですけれども、派閥解消を表明したり、政倫審に自ら出席したり、また処分決定と、まあ、こういうように総裁自ら一連の問題に積極的に関わり収束に向かわせようとしていたわけなんですが、うん、林さん、今回の処分をめぐっては党内の不満も先ほどのお話にもあったように大変多くて、うん、なかなかこう自民党が一つになっているようには見えない、これはなぜなんでしょうか、うんうん、
これはあの総理がこの3段階においてどんどんどんどん仲間を失っていっているということだと思います、うん、総理自身がですね、うん、やっぱり自分で動かなきゃいけないく、うん、なってしまったというのが正しい読み解きだと思っています
。それ本人の問題、それとも周りが動かないのが問題、どっちですか。
本人のせいで周りが動かなくなっているというそういう相互作用があるんだと思うんですけど、はい、うん、派閥解消を表明したことによってやっぱり麻生さんと茂木さんと決定的に溝ができちゃいましたよね、はい、で政倫審に自ら出席したということによって、うん、やはりこれは森山さんですね、総務会長が汗をかいていたものを完全にはしごを外したわけですよ、うんうん、で処分の決定で安倍派の多くとあとそれぞれのこの処分の曖昧さ、基準の曖昧さによって、はい、やはりまた党内に敵を作ったという形で、うん、本当は総理が考えていたのは、うん、こういった一つ一つのプロセスを自分が自ら、うん、解決することによって、うん、9月の総裁選の再選を確かなものにしようと思ったのに、うん、この3つともですね、実は逆効果になってると、うん、だから先頭に立っているというよりは、うん、自分以外、うん、手をつけられないぐらい周りと乖離してきているというのが今の現状だと思います、
うん、岩田さんどうご覧になりますか。これ岸田さんは孤独なんですか、それとも自らを孤独に押し込んでいるのか、これどうご覧になりますか。
なんか一強っていう言葉を、うん、履き違えてらっしゃると思うんですね。一強って確かに安倍内閣の時一強と言われましたけれども、うん、徹底した根回しを公明党にもしていた、それから二階幹事長にもしていた、うん、だけど情報管理はきっちりできていた、うんうん、で根回ししっかりするから強くなっていくわけですよ、うん、官邸が、うん、でも岸田さんがされていることは、うん、まあ、多分最初に衆院選を少し前倒ししたのがサプライズということでうまくいきましたので、はい、まあ、あとウクライナ訪問も電撃で、はい、やったりですとか、でこれでいいんだと、これが一強だっていうふうにもしかしたら思われたのかもしれませんが、うんうん、根回しが全くないことが重なってきてますから、うんうん、まず自分で孤独の環境を作ってしまったと思うんですね、うん、それでこの派閥の解消表明だって、うん、もしかしてその自分の後ろ盾になっている麻生さんと茂木さんをそろそろもう遠ざけたいということを狙って、まあ、解消にを表明されたんであれば、うんうん、なかなかの戦略家だとは思いますけれども、はいはいはい、政治刷新本部でまだ議論をしている最中に表明したことで、うん、まあ、汗をかいている森山さんが、うん、林さんおっしゃるように、うん、まあ、不満に思う種を作ってしまったわけですし、うん、まあ、政倫審に出席もそうですよね、うん、で処分の決定では安倍派も、うん、敵に回ってしまうことに なりましたし、うんうん、 それから、まあ、党内での不満を広げる結果になってしまった、うん、そもそも政倫審に自身が出席しなきゃいけなくなってしまったのは、うん、要は最初に人数であるとか出席する人を、はい、ちゃんとまた鈴をつけるですね、うん、あなたちゃんと出てくださいという行為をしっかりやってれば、うん、あそこまで日通も日程闘争に野党、うん、日程闘争されるまでずれ込まなくても済んだわけで、うんうん、結局ご自身の発表が遅い決断が遅い、うんうん、派閥の解消もそうです。自身が派閥を離脱するのがもっと早ければもっと事態は早くに収束していた、うん、ですのでいつも私が感じるのは、うん、決断が遅いんですよね。すごくなんかじっと考えてらっしゃるんでしょうけど、うん、そしてサプライズ的に根回しなく飛び降りるもんだから、はい、事態がどんどん悪化してしまう。最初はもっと協力したいって思ってる人いっぱいいたと思うんですよ、うんうんうんうん、ご自身の手でその官邸のチーム力も弱体化させ、うん、はい、それから公明党との距離ができ、うん、それから国対ですね、うん、国対だってやっぱりこのご自身が政倫審にいきなり出席したことで国会日程ずれましたから、はいはい、国対の方たち汗2倍かいたわけですよ、うん、でこういったところに後で申し訳なかったねとか、うん、事前にこうさせてくださいとか、うん、ちょっと丁寧な根回しを、うん、もう今からでもやっていただくべきだと思うんですよね、うん、
田崎さんどうご覧になるんですか。これ岸田さん本人の問題なのか組織の問題なのかどういうふうに我々見たらいいですか、ね、
まず今起きていることは確かに至るところに亀裂走っているんですが、はい、再結集したところもあるんです。
ほうほうほうほう。
それは、はい、岸田さんと麻生さん、うん、茂木さんの関係、いわゆる三党政治、はい、派閥解消した段階でバラバラになりましたけれども、うん、はいはい、この処分を決める原案を作ったのはその3人なんですね、うん、
はい、
で茂木さんも予算案の衆院通過段階で、うん、まあ、週明けでもいいじゃないかと言って、はい、岸田さんを怒らせたことあったんですけれども、はい、この局面はやっぱり岸田さんを支えなきゃいけないってことになってるし、うん、はい、麻生さんはもっと岸田さんと復活させてて、うん、またね岸田さんの再選でいいじゃないかって話をし始めてるんです、
う
ん、
なるほど。
だからそこで復活した部分もあって当面その三党政治がやっぱり決める主体になっていくだろうというのが1点。
なるほど。
ね、もう1点は、はい、官邸の決め方の問題ですけれども、うん、この政権は、うん、菅義偉政権と似てるなと思うんですね、
う
ん、ね、時の総理大臣が決めて、うん、他の政治家と相談しない、うん、菅さんの時も加藤官房長官、うんうん、加藤勝信さんとかで、あるいは副長官酒井さんでしたけれども、うんうんうん、その2人と相談してないですよ、うん、で自分で決めて秘書官を通じていろいろ運化していくというパターンなんですね、はいはいはい、で岸田さんも同じなんですよ、うん、で僕菅政権の時に安倍さんに、うん、どうも菅さんあまり相談しないでやっていると、
はいはい、
どうなんですかねって安倍さんに聞きに行ったら安倍さんは、うん、相談した方がいいんだよねと、うん、相談すれば相手が責任を持ってくれるんだと、うん、責任を共有してくれるんだと、うん、
はい、
ね、だから安倍さんはいろんな人に相談しながら動かしていったから仲間がどんどん増えていったんです、うん、
はいはい、
で岸田さんの場合相談しないでやっていくんですね、うん、そうすると仲間がどんどん減っていってしまう、
うん、
だからそれがこの政権の弱さだと思います。
その弱さっていうのはもうなんというか回復の見込み、例えば今3党の関係は改善されているというふうにおっしゃいますけれども、うん、
はい、
例えば処分を決めるときにしても国会の中で岸田さんがこの間来ても伺ってなんかね、茂木さんと麻生さんの部屋に行ってその後茂木さんと大喧嘩している人たちじゃなくて人がいる部屋にはまた個別に行って、はい、で幹事長の紙ないぞって言われるとそれもってまた行ったり来たり、はい、なんか電子マートみたいなことを総理自身がやっている。
これはやっぱり岸田さんの、はい、孤独な人間関係の作り方、政権上の仕方がそのまま現れるわけですよ。
孤独ってなんか同情する雰囲気が出てくるんだけど、
いや全然出てこないですよ。
あ、全然出てこない、すいません。
とにかく自分一人でやれると、はい、あるいはあと 2,3 人ついてくればできると思って、うんうん、あんま人と相談しないんですよ何事においても岸田さんは。
それはダメ。
僕は政権のが弱体化する要因になるだろうと思います。
それはこれからそのなんか治るって言い方も失礼ですけれども、
僕はもっと岸田さんがいろんな人と相談しながら、はい、うん、麻生さん茂木さんはもちろんですけれども、はいはいはい、他の方とも相談しながらやっていけばいいんですけども、うん、なかなか、うん、その人たちに本音を言わないわけですね岸田さんが、うんうん、そうすると他の人たちは、うん、きっと自分以上に親しい人がいるんだなと、俺言わない方がいいんだなって気分になるわけです。
疑心ですね。
疑心、
はい、
でだから仲間が増えない、うん、支える人たちが増えていかないんですよ、うん、 だからこれはやっぱり政権のまあ弱点というか、うんまあ、本当は岸田さんが直したがいいですけれども、うん、僕は直らないんじゃないかなと思いますね。
ここまで政治と金をめぐる問題の収束を急ぐ岸田総理の思惑について伺ってきました、うん、ここからは岸田政権の命運がかかるとも言われる補欠選挙について伺っていきます、うん、今月東京、島根、長崎の3つの選挙区で衆議院補欠選挙が行われます。自民党は東京15区で独自候補の擁立を断念し、小池都知事が特別顧問を務めるファーストの会が擁立する人物を推薦する方向です。また長崎3区でも独自候補の擁立を断念しました。一方で島根1区なんですけれども、自民党が元財務官僚を擁立、野党は候補者を一本化したことで厳しい戦いが予想されています。林さん、自民党としては2つの選挙区で独自候補を立てず、うん、そして島根1区にかけるという構図になっているわけですが、見通しいかがでしょうか。
いや、どれも厳しいと思いますね、うんまあ、長崎3区は完全な不戦敗、はい、で東京15区は乗っかれば 0.5 勝というふうには、うん、表向きは言えるという状態ですけど、はい、やはり焦点は島根1区だと思います、うんうん、ここは島根って保守王国で自民党王国とされてきて、はい、小選挙区になってからですね、うん、一度も自民党が負けたことないんですよ、うん、1区も2区もですね、うんうん、唯一負けたのが2006年だったかな、参議院選挙、うん、7年ですかね、うん、参議院選挙の時の王に、はいはい、野党が勝つという状況になっているわけで、それはその翌々年には政権交代になっているわけですよね。なるほど。ということでですね、やはりその国民が今自民党に対してどういう目を向けているかというのを一番きれいに数字で見ることができる、うん、そこが島根1区だと思っているのと、うんうん、あと東京15区もこれは結構国会候補者が多く出ているところもあるので、じゃあその国民のこう受け皿というところに立憲も出していますので、うん、立憲民主党がなるのかどうかというのを測る物差しになるという意味で、うん、島根1区は最注目、うんうん、次に東京15区を注目、うん、で長崎3区は自民党は戦うことすら諦めたというふうに見ればいいと思います。
その島根1区に対しては絶対に落とせないと思うんですけれども、うん、その自民党内の今の島根1区にかけるなんていうんですか、熱量というか、うん、一丸となってここは頑張るぞっていう、そういう勢いは今見られますか。うん、
いやとてもちょっと一丸な感じがしないところがちょっと怖いですよね、うん、で総理とかですね、あとは自民党の執行部はやはりちょっと焦りが見えていると思います、はい、うん、ただ島根1区自体がですね、もともと細田さんが今回、はい、前 の衆院議長が亡くなったことによる補欠選挙ですけど、はい、細田系の人たちと、うん、あと竹下系の人たちというのはやっぱり県のね、県議会でも二分しているような勢力であって、うん、必ずしも仲いいわけではないわけですよ。自民党王国なんだけれども、うん、色は違うというところがあったりすると、うん、であとは対立候補になっている野党側の候補は、はい、それなりにですね、知名度があるし、うん、ありますよね、父親はもちろん自民党だったという人でもあると、うん、いうことなので、そういう意味では、うん、なかなか自民党本気になりたいんだけれども、うん、なりきれるための体制が整ってないというところで、うんうん、先週ぐらいにちょっと島根にいた人に聞いたら、はい、まだ陣営、自民党の陣営はお通夜のようなままで、う
ん、なるほど、
選挙戦も始まってるんですよ、実際として、うんうん、なのにお通夜みたいになってるという状況みたいです、う
ん、岩田さん、島根どうご覧になってます。
いや、もうまさに天王山だと思うんですが、はい、絶対落とせない選挙区であるにもかかわらず、はい、うん、お通夜のようになっていると、うんうんうん、で総裁の方もですね、はい、遊説日程をそろそろ組もうということで、うん、遊説局に指示を出してるんですけれども、うん、遊説局が地元に聞くと、うん、まあ、なんかあんまり来てほしくないなみたいな、
それ票が減るから
あんまり来て、
分かりやすく言うとそういうことですよね、
熱がちょっと冷めますみたいな状況で、ね、これはちょっと決定的だなと思うんですね、うん、で、まあ、逆に野党にとってですね、うん、こんな千載一遇のチャンスで島根一区を落としてしまうと、はい、泉執行部なんだということになって、
なるほど、
代表を変えろという口実を作ることにもなって、うんうんうん、野党側としてもこれはもう落とせない、うん、まあ、最大の天王山だと思いますね。
一応その前、元会長 その選挙区弔い合戦となるとね、はい、じゃあ清和会、まあ、旧清和会の議員なしは旧清和会の秘書団がどのくらい動いてるのかなって気になるんですけど、なんか気になってる部分ありますか。
いや、聞こえてこないですね。
全然怖い。
表立っては動きにくいと思いますね。やっぱり細田さんは、はい、キックバックの話でも、うん、まあ、3月に安倍さんと会談を持っていますし、はいはい、うん、まあ、ちょっと秘書団が動くとまたそういう話が再燃というか、うん、 他の陣営から言われかねない状況になりますから、表立った動きは本当にやりにくいと思いますよ。
田崎さん、島根1区どうご覧になってるの？というか他の10国長崎3区というよりもやっぱり島根の重要性ダントツですよね。
重要性ダントツなんですけども、はい、長崎3区はこれは立憲民主党と維新がガチで戦う選挙戦になる可能性が高い。そうすれば、野党第一党争いで、維新の弱いところではありますけれども、はい、維新がどれくらい迫れるか、あるいはかというところで、はい、野党の勢力争いって見る上で重要だと思います。自民党が立たない選挙ってめったにないんで、
ないですよね。
そういう意味では注目してます。で、島根については、これお二人言われてる通り、僕は非常にやっぱ厳しい選挙だろうと思います、で、果たして熱心に応援するところがあるかというと、やり方としては参院の比例代表で業界団体出身の人をぶち込んで業界団体回すということぐらいしかできないんじゃないかなと。創業会が乗り込んだら反発買うし、そういうところで、果たしてどれくらい選挙になるかなという感じじゃないかなと思います。
というと、僕はすみません、地元 その現地の世論調査の話はまだ聞いてないんですけれども、現状 その状況、情勢調査なんかでもかなり厳しい状況が出てるなと
思ってますよ。
あ、そうですか、はいはい、負けたらどうなっちゃうんですか、例えば、自民党としては、はい、どうぞ。
先ほど政権の命運が、かかっているとも言われるみたいな表現でしたよね。でね、僕この政権の命運かかっているっていうふうに、報道するんでしょうけれども、じゃあこの選挙3つとも負けましたとなった時、岸田さんが政権が終わるかというとそうじゃないんですよね、で、だから命運がかかるくらい重要な選挙であることはその通りなんですけれども、この、3選挙区での勝敗が岸田さんの退陣につながるかというとそれは多分つながらない、岸田さんにそのつもりは全くない、と思います。
やめろという声も上がらない。大きくは水面下ではじわじわじわじわじわって始まるかもしれない。
だから、岸田さんでやっぱり総選挙戦えないよねと、あるいは総裁選で再選されたら困るよねっていうのは、どーっと出てくると思うんです。でもそれが岸田下ろして言われるようにむにつながるかっていうと、そこは僕はちょっと距離を置いて見てるんですね。起きないとは断定しませんけれども、岸田卸しをやって今の自民党に何の得があるんだろうかと考えると、自民党の中が今度は中がガタガタしてきたじゃないかと、麻生政権の末期のような見方見え方になるんじゃないかと思うんです。だから岸田卸しをやることは、実は自民党にマイナスになるっていう風な心理が働く方が強いんじゃないかと。
そうすると岸田卸しじゃなくて補選で3全部3つとも落として取れなくて、3なおかつ党が岸田で行こうというふうに結束する、それはないでしょ。
岸田で行くじゃなくて、これ岸田さんでずるずる続いてしまうという可能性が、何かこれによって政局の動きが出てくる可能性は僕は低いんじゃないかなと思って見てるんですけどね。
それは今の支持率のままでしばらく推移するしかない。新しい総裁に変えるにしてもまだ早いという、そういう意味ですか。日が高いみたいな話です。
そうですね。だから僕は可能性は低いと思うんですけれども、総理周辺が期待しているのは、やっぱり4月の春闘で、給料が上がる、6月には政策減税を行う、それによって、国民の評価が変わるんじゃないかという人もいるんですね。僕は無理だろうと思いますけれども、だから期待つながないと政権運営できませんから。
なるほど。
こうなってほしいなと思いを抱きながら、当面は頑張るってことじゃないかと思います。
林さん、これ3つ取れなかった場合の政局の流動性の高まり、どうご覧になりますか。
私もじゃあ、3つ負けました、翌日岸田総理総裁が責任を取って辞職しますということは、ないと。
辞職はないでしょうね。じゃあごめんなさい、本当に無責任に伺うけれども、これ何日だっけ、投開票日 28日、29日の朝の朝日新聞の見出しはね、補選 3つ自民参戦、はい、参選挙区自民落とす、じゃあ違うな、はい、だから立ってないわけだから、
は
い、
3連敗、
いや全然負けてもいない、立ってもいない、
あの見出しはこれから現場が考えますからね、
はい、ニュアンスとして、そうそう、ニュアンスとして、
ただ、ただあの雰囲気としては、はい、あのやっぱりねってなると思います、
あ、なるほど、
やっぱり岸田さんじゃ選挙戦えないよねって、で実際にこの何がこの補欠選挙大事かって言ったら、はいはいはい、田崎さんおっしゃるのは、別にすぐ何かが起こるっていうよりは、はいはい、みんな9月の総裁選を見てるわけですよ。うん、でそこからバックキャスト、あの逆算をして、はいはいはいはい、今回の28日の投開票の選挙の票の出方を見るわけですよね。うん、でそことこの照らし合わせて、あ、自分は勝てるんだろうか負けるんだろうか、この傾向だったら、うん、やっぱり俺勝てないよねっていう国会議員たちが多くなってくると、うん、やっぱりこの9月に向けてですね、うん、やっぱりますます岸田離れが進むという、うん、そういうプロセスなんだと思ってます。
それが静かに始まるのが補選で全部落とした時のスタートラインがそこにあるみたいな、もうすでに始まってるかどうか、
補選で全部落とした仮に島根1区で勝ったとしてもですね、うんうん、その勝ち方も含めて見るんだと思います。あのこれだけの本来自民党が強いとされる、うん、本来圧勝ですよ、うん、圧勝しなきゃいけないような選挙区で、うん、例えばものすごくこう肉薄されて形になったら、うん、じゃあこれが、うん、あの東京とかですね、うん、あの都市部の選挙区だったらどうなるんですか、はい、でそこの今の自民党の現職の人たちはどんな思いを抱くのかっていうのは、これは想像に難くないですよね、うんうん、そうなってくるとやはり岸田さんではやっぱり戦えないということが完全に定着する可能性があると思います。
岩田さんどこらになるんですか、これ3つ全部取れ、3つ取れなかった場合 の、 その政権への影響、政局への影響、
やっぱりこの総裁だと勝てないよねっていう心理は広がると思うんですね。だけど、まあ、報道がもう今から、はい、うん、絶望的な報道ですよね、あの島根厳しいみたいな、うんうん、これがねギリギリで勝てるぞみたいな報道だと落差があって、はい、政局へのインパクトっていうのが出てきますけども、はいはいはい、最初からみんなちょっと諦めてる空気なので、うん、やっぱりねという感じになって、うんうん、ただまあ9月をみんな見てますから、うん、やっぱり新しい顔に変えなきゃねっていうのが水面下で広がると、うん、さらに体力が失われるっていう流れではないかなというふうに思います。
うん、次のコーナーが前でもちょっとやっぱり皆さんに伺うと、要するにこう今3つ負ける前提でずっと話が進んでるんですけれども、うん、はい、その負けるにしても1個島根か島根で取ったりなしは 0.5 勝15億で取るにしてもですね、その後岸田政権がぐわぐわじゃなくてじわでもいいや、その延命するそのためのシナリオっていうのはどういうシナリオがそこに可能性があるのかって田崎さんなんかイメージできますか。
それはやっぱり政治資金規正法の改正でしょう。
今の話
だから昨日のぶら下がりでも政治資金規正法の改正に全力を挙げるって言ってますよね、はいはい、でだから会期末、これ政治改革特別委員会をまあ、間もなく設置しますけれども、はいはい、連休前に1回は開いて、はい、むしろ連休明けから本化するわけですね、うんうん、だから会期末まで1ヶ月半ぐらいの間にこの改正案をまとめないといけないわけです、うん、で
成立まで目指しますよね。
もちろん成立
ですよね、はい、
でそこでどういうことをうん、でまとまるのか、はい、野党もおせおせで来てますから、はい、自民党も今まで、ここはダメだと言ってるところね、うん、政策活動費とか、うん、企業団体献金の問題とか、はいはい、触ってほしくないと思っているところまで触れていくのかどうか、はいはい、それによってとりあえずは岸田政権としては政権の目標をね、うん、掲げることはできるだろうと思うんです。
それってでも要するに言葉悪いのかな、世の中受けする世論を岸田頑張ったなと思うような政治資金規正法の改正案をまとめるということは、つまり自民党内においてまあ、何一人でいい格好してんだよっていう党内の反発、うん、ここはどういうふうに岸田さん勝負するのか、
それは厳しいですよ、
はい、
だから政治改革特別委員会のメンバーちょっとグレードアップするんじゃないかと思うんですけど、自民党の方はそういうことで、はい、岸田さん直轄のような形で、うん、政治改革論議は進むんだろうと思います。
それって例えばさっきのなんだっけ、その何でも一人でやっちゃうパターンね、はい、政倫審とか派閥解消とかね、処分の問題もいろいろやってるのでポンと頭越しでこう手を入れちゃうみたいなところも、その仕上げになるような、はい、最後は政治資金規正法の改正案についても党内の議論を待たずしてないしはそこに飛び越えて手を突っ込む形で、とても自民党内だったら自然にまとまりそうにない高いものをぐっと総裁権限でまとめて、それを野党に見せて国民に見せて、で反対する自民党員は支給派だみたいな、小泉郵政解散みたいなイメージ、
いやそこまではやれないと思うんですよ、はい、でやっぱりこれ、はい、 小泉さんの郵政解散の場合、郵政民営化というのは個々の議員に響く話じゃなかったから、うん、あれまで支援団体との付き合い方でしょ、はい、今度は政治活動そのものに関わってきますから、はい、パーティー権の問題にしろ、企業団体経験にしろ、うん、政策活動にしてもね、うん、だからこれ自民党内をまとめる、自民党が納得する、うん、して、うん、野党も、まあ、これくらいやったんならしょうがないかと思ってくれるものが果たしてまとめられるかどうかですよ。
それってでもじゃあ野党も賛成する、でも仕上がりは岸田さんにしてみたら自民党の案に野党が反対して最後強行採決、まあ、強行採決かな、いわゆる格好つけの強行採決みたいな形になって、うん、不信任が出てきてガッチャンみたいなね、はいはい、そういうパターンをイメージしてるとすればですよ、ね、党内からは反発、野党からも賛成がないというものをぐっと押し通して解散という、そのこんな狭い道だと思うんですけれども、うん、そこを狙っていくしか岸田さんの明脈はない、
明脈はないですけども、ちょっとその6月入ってからの動きっていうのは、はい、うんうん、まだあんまりこうシナリオが描けてないし、今描くの無理だろうと思うんです。だからとにかく政治資金規正法の改正をやるんだってことで、うん、政権の目標を掲げて岸田さんは突っ走る、うん、その大義名分はにはなると思うんです、うん、はい。
林さん、この政治資金規正法の改正案ね、岸田さんの党内への配慮、野党との向き合い、世論との、まあ、対峙感、どういうふうに話が落ちていくというのをご覧になりますか。
いや、私も田崎さんと一緒でまだ綺麗 な詳細なシナリオは描けてないと思うんですけれども、はいはいはいはい、ただやっぱりこの前提条件を見るとやっぱりこう矛盾だらけなんですよ、うん、要するに矛盾に向かって総理は突っ込んでいくしかないような状況になっているんですね、うん、で一つはまさに反町さんおっしゃったように、はい、そのこの政治資金規正法改正案を本当に土壌、訴状に乗せて国民の理解と支持を得ようと思ったら、それ野党の方が高いボール投げてくるに決まってるわけですよ。
絶対そうですよ。で、
そういう構造があるのに、そこに総理は国民世論の追い風を得なきゃいけないという前提がある。でもう一つはそのためにはですね、国会ですから、うん、先ほど岩田さんが言ったように国対が汗をかくという話もありましたけど、はいはい、やっぱり自分の手足となってですね、うん、きちんと前さばきをして根回しをして、うん、ここが落としどころだということを決めて、うん、最終的にやっぱり岸田が頑張ったじゃないかという形の国会の法の改正が案が成立すると、はい、これは美しいんですけども、はい、じゃあそのですね、うん、その手足となって動いてくれる人が今いないわけですよ、うん、それが先ほど言ったあっちに行きこっちに行きという総理の状況がこれ変わらないんであればですね、はいはい、その前さばきをする人がいない、要するに手足がないのと矛盾した、うん、解を求めなきゃいけないというところのこの2つに向かってシナリオが本当に描けるのかというのは非常に難しいし、私はちょっと無理なんじゃないかという気はしています。
岩田さんどうご覧になってますか。
これ本来であればもう自民党が生き残るために再生をしなければいけないので、多少身を切る内容になったとしても分かってくれと、また根回しをしなきゃいけないわけですよ、
ね、
で多分まあその政策活動費ですとか、それからあとまあ企業献金ですよね、ここの禁止となると自民党すごく きつくなりますからね。
そこまで踏み込みますか。
ただやっぱりインパクトのあるところまでいかないと、でこれはもう党はみんな反対しますよ。だけれどもまあ、身を切る改革じゃないですけれども、ここまで国民の信頼を失ったんだったら、ある程度痛みを伴うもの、まあ、痛みに耐えてよく頑張ったみたいな感じにならないと納得いられませんよと言って岸田さんが突っ切れるかどうかですよね、うんうん、であと私一つ心配しているのはやっぱりこの法案の議論の中でですね、うん、再び岸田さんの広島での、うん、就任のお祝いの会ですね、ここの部分は突っ込まれると思うんですね、まあはいはい、事実上の、まあ、企業献金みたいな形ということで、はいはい、野党がここの部分を、はい、任意の団体の主催だからといっていいのかと、うん、脱法じゃないかと突っ込まれたときに、うん、きっちり説明をできるようにするか、うん、まあ、やめるっていう決断をするのか、うん、このあたりもセットで準備をして、うん、この法案の議論に臨まなきゃいけないなというふうには感じてますね。
田崎さん、これ自民党が納得、自民党がある程度、自民党の総務会も通せるような中身でね、なおかつ野党に対してもある程度の納得感があってっていうものって無理ですよね、おそらく。
いや、
できますか。
いや、一つね、こう、はい、道しるべになるようなものは出てるわけですね。はい、それは令和臨調が2月にまとめましたでしょ、はいはい、うんうん、あれはこの国会でやるべきことはここ、うんうん、中長期的にやることはここっていうふうに、こう段階的になってるんですよ、はいはいはいはい、あれだから佐々木武さんが中心となってまとめられたんですけれども、はいはい、今国会でやるものはそのパーティー権の問題とか、はい、 あの政治団体の代表者の責任問題とか、そういう問題についてやりましょうと。
なるほど。
で、企業団体献金は中長期の課題として、今国会で道筋をつける事項についてはこれこれこれと、そういうふうに仕分けしていく以外ないだろうと思うんですね。で、要はこの政治改革特別委員会の委員長、あるいは自民党の筆頭理事、野党の筆頭理事がどなたになるか、それを見れば、この人だったらまとめきれるんじゃないかっていう人材を配置できるかどうかだと思いますよ。
なるほど。それって今のお話を伺ってると、なんか先送りとは言いませんけど、まあ、できることだけ先にやって、あとのものは継続審議ということでこの国会を終わらせるっていう、そういう手ですよね。
だからそれはこの国会で全部政治改革を完成させるというのは無理だと思うんです。
なるほど。
これは時間をかけてや、あるいは常にやっていかなきゃいけない問題ですから、この国会はここまでというふうな、あの令和臨調の提案をね、参考に与野党がやっていくことができれば、まあ、あの僕は実際には林さんの言われるようにね、あの非常に高いボール投げられて審議してることになるかもしれませんけれども、あのこれをやらないと与野党ともに国民から見放されますから、
なるほど。
それは自民党が見放すだけじゃなくて野党何してるんだって話になりますから、そこは共同の責任を負う形にしていかなきゃいけないと思います。
ここまで今月行われる補欠選挙の行方について伺いました。ここからは今後の政治日程から岸田総理の解散戦略を読み解いていきたいと思います。こちらまず見ていきます。岸田総理は今月8日から14日まで日米首脳会談に向けて訪米、16日衆議院補欠選挙の告示、28日に投開票が行われます。そして今月中に、国会に政治改革特別委員会を設置します。そして6月1日から 1人当たり4万円の定額減税がスタートします。6月23日、国会は通常国会が会期末を迎えます。そして7月7日に東京都知事選、9月30日に自民党総裁の任期満了を迎える、こういったスケジュールです。林さん、このようにご覧いただいたスケジュールの中で総理が解散を打つとすればどのタイミングだというふうにご覧になりますか。
まあ、打てるかどうかを、別にして考えるんであればやっぱり会期末に近いところ、あるいはあの通常国会の会期を延長して、で、あのその終わりに近いところだと思います。いずれにしろ先ほどからの議論のように、あの政治資金規正法ですね、これの改正がどういうふうになるか次第だと思います。
なるほど。岩田さん、いかがですか。解散をめぐるその日程の戦い、岸田さんターゲットをどの辺に置いている可能性があるというふうにご覧になりますか。
やっぱり訪米の成果を見せたり、5月に今日中韓首脳会談も行われるということですので、そういった外交をまずこう見せてですね、
見せてますよね。
それから、まあ、対北朝鮮政策もやってる感を出してですね、訪朝するかどうかは別として、それから賃上げですね、でこれであの、まあ、株価も高い状況だということで、経済が良好だということをアピールをしながら、まあ、政治資金規正法 の法案を、まあ、うまく取り扱って、まあ、会期末を狙うというのが、まあ、あの順当な考え方かなと。
会期末を逃すともう9月の総裁任期満了までもう岸田さんにはチャンスがないというふうに見ますか。
あれですよね、
やっぱり不信任な、野党から出る不信任を、てこにゴンと解散を打つというこんなイメージ、
それは一番いいと思いますね。
一番いい。なるほど、なるほど。
だってあの自分から解散となった時になかなかね、大義が難しいんですからね。こういう状況になってきますとね。
田崎さん、いかがですか、その解散の日程。田崎さんが見た時の岸田総理の持っている選択肢、日程カード何があるんですか。
やっぱ解散ができるとしたら、この通常国会の会期末、まあ、延長になったらその時の会期末だと思うんです。で僕はね、岸田さんがその盛んにこう解散するぞみたいな構えを見せると、まあ、あの先ほどの分析じゃありませんけれども、メディアすら信用しなくなっている、でかつ自民党内の体制は、あの岸田さん、もう解散やめてくださいと、新しい人での解散総選挙にしてくださいという、ムードなんです。で、彼らがそう不安心理に駆られるのは、立憲民主党の3月上旬に行った世論調査がかなり好調だったわけですね。
あれ160とか本当ですか。
多分そうです。
でなんかね、
僕も4人ぐらいに当たりましたけど、皆さん驚くほど良かったって言って、ある方にこれ150超えてるんですかって言ったら、いやもっとだっていう、あの言い方なんですよ。そうすると100議席台の後半は、 取れる、はい、データになっていいんじゃないかと思います、うんうん、だからそのデータについて立憲民主党の人に聞くと、はい、2回前から調査会社を変えたからかつ年齢が高い層が調査対象になってるんで
なるほど
これを当てにしちゃいけないって言うんですけれども、はいうんうん、それは陣営引き締めのために言ってるんであって、うん、ここはやっぱりその世論調査のデータトレンドはよく出ますん で,、うん、で立憲民主党に非常に有利な状況になっている、うん、で立憲民主党が警戒している維新の、
はい
会は伸びてきてない、
はいはいでこれね、ここで林さんの会社のデータを、はい、出すと、ね、こういう話なのよ、はいはい
でうん、どの党に投票するかというやつで、はい、やっぱり立憲が、ね、どんどん上がってきてるんですよ、うんうんうん、でこれは立憲にとってはチャンスなんですね、
はい
うん、でも自民党の方は立憲がチャンスの時に解散するわけがない、うんと僕は思って見てるんです、うんだから岸田さんは解散できないんじゃないかなと思うんですけれども、うんうん、でもやっぱり総理大臣何でもできるっていうことになってるんで、はいちょっとこれ警戒はしなきゃいけないと思ってます。
林さんいかがですか。その解散をするしないに関して今野党と自民党 の, その本音が逆になっているという中でね、解散に向けての岸田さんのグリップっていうのはこれから先はもう何もなくなっていくのか、もしかしたら妙に岸田さんの解散を求める野党の風というものは岸田さんを押す可能性があるのかどうかとか、どういうふうにご覧になりますか。
これは多分野党がどうこうってあまり関係ないんだと思います。なるほど。もちろん全体状況としてはやっぱり野党が調子いい時には与党は解散しないという、はい、これは基本の王道ですからね、はい、なんですけど、やっぱりその問題はやっぱり自民党の中と、うん、あとやっぱ公明党ですよね、はい、やっぱり公明党の協力がないとやっぱりその当選ラインに届かない、特にこういう逆風の時はですね、はいはい、という国会議員の数が自民党の中に大体いるんだろうかと、
多い、
多いんですね、うん、でそういう人たちがやっぱりその全体としてですね、うん、やっぱり解散しない方向に持っていくというのが基本線だと思います、うんうん、そうなってくるとまさにその終盤国会ですね、はい、それこそ政治資金規正法の改正 の,、うんうん、その政策決定プロセス自体からサボタージュ的なことが起こって、うんうん、結果的にです、ね、岸田さんにいかに解散させないかということを与党が考えながらいろんな策を打っていく政局にこれからなっていくんだと。
与党と官邸の間に完全に割れ目が生じるってことですよね。
官邸もですね、
はい、
実はその
岸田さんと自民党の間
かもしれないですよ。
そう、う
ん、岸田さんだけかもしれないです、うん、もしかしたら、うん、そうすると岸田さんと、うん、
オール自民党、
オール自民党 の,、うん、こう温度差がものすごい出てくるんじゃないかなって気はしています。
岩田さんどうご覧になってますか、この部分。
いやこれで政治資金規制改革法案の取り扱いを誤ってですね、うんうんうん、で結局こう、はい、うまく着地ができなくなると、はい、まあ、ますますやめろという感じになってですね、うんうん、退陣は早まると思うんですけども、うん、やっぱりその岸田さんの頭の中では、うん、その勝機を少しでもね、はい、勝機を見出そうとして解散のオプションは捨ててはいないという状況だとは思うんですけど、うん、やっぱりこの数字見ると、うん、どれだけの仲間が命を、ね、落選してしまうんだというところはありますから、ね、はい、やりたい、うん、カードとして持っていたいということと、うん、やっぱり環境というのは違うと思うんですよ ね,、うん、
なるほどね。
でその時に誰が鈴をつけるのかですよね、はい、森内閣の時とか、はい、菅内閣の時っていうのは、はい、森内閣では都議選がちょ、はい、控えてましたし、菅内閣ではもう衆院選が間近でしたから、うん、もうすぐに総裁選ということになりましたけれども、うんうん、今回それ岸田さんの時にそうなるのかっていう
のはちょっと、まだ任期も1年残ってます
よ。そうなんですよ、うん、まだちょっと時間があるので、うん、実はまだ9月にいたりするかもなっていう気もするんですね。
そうなんですよ、田崎さんね、解散総選挙なしで9月の総裁選を迎える可能性もありますよね、う
ん、もちろんあります。
その時岸田さんは粛々と立候補するわけじゃないですか、
う
ん、
はいはい、
この岸田さんが立候補するというふうになった時にですね、うん、今巷で噂されてるのは上川さんとか茂木さんとか、まあ石破さんとか、こういう人たちが出るんじゃないかとかっていろいろ言われる中でですよ、でも岸田さんが出たら上川さん出るの難しくなりますよね。
もちろん
同じ派閥ですから。
なります。
そう、9月にそう解散なしで9月になった時に岸田さんが俺は出るよと、まだやり残したことがあるんだと言った時に、戦う相手は茂木さんとか石破さんになる、はい、そういう総裁選、はい、その時っていうのはもしかしたら意外と勝ち目があるのかとか、
うん、だから麻生さんはさっき申し上げたように再選支持ですから、はい、
そうなんですよ、
でもこう岸田さんで選挙を戦いたくない、うん、 とにかく顔を変えたい、うん、誰でもいいから、はい、っていうのはね、そっちの心理の方が 多いんじゃないかと思うん
ですよ。でも任期まだ1年残ってますよね、
衆議院の任期は残ってますが、はい、あの総裁を再選させようと、うん、いうことに果たしてなっていくだろうかと、今の雰囲気からして。
なるほど。
で再選しても内閣支持率上がる補助って全くないですよね、はい、でこの人の下で選挙戦うのっていうこと、うんうん、でこれ実はこれ立憲民主党も同じなんですよ。
泉
さんを再選させようという機運が比較的低いわけですね、はい、でじゃあ代わりにこの前ここであれした野田さんかっていうと、うん、はい、野田さんはやっぱり保守系は固められても、うんうん、やっぱり全般の支持は薄いわけです、はい、うんうん、そうすると枝野さん、うん、あの立憲民主党を作った枝野さんで、うんうん、を代表にして戦おうじゃないかと、うん、で枝野さんも相当やる気になってるわけですね。
なるほど、なるほど。
だからあの次の 総選挙の時は、うん、両方とも党首が変わっている可能性が僕は高いんじゃないかと思ってます。
なるほど、その時はじゃあ今のお話で言うと岸田さんは9月に解散なしで9月を迎えても立候補できない、
立候補するかも分かりません。でも勝てない。それは
でも上川さんは出られませんよね。
出ません、出られません。
そうすると石破さんでも茂木さんでもない誰か別の人が出てきてる、その人がぐーっと人気がある人って、そういう意味でおっしゃってますよね。
いや、まあ、
誰でもいい、岸田さん以外だったら誰でもいい、
岸田さん、以外ならってとにかく顔を変えようと、はあ、岸田さんじゃ選挙戦えないよねと、うん、新しく総裁になる人はこれ解散総選挙を、うん、行う人だっていうのはそれはもう共通認識ですから、はい、
なるほど、なるほど。
果たしてそこで岸田さんを再選させてあの人に解散してもらおうと、うん、なるかというと僕はならないんじゃないかと思うんですね。
なるほど。
だから岸田さん以外の人を探すようになるんだろうと思うんです。
ではここからは自民党が変わるために必要なことというテーマでゲストの皆さんからご提言をいただきます。では田崎さんお願いします、うん、
まず僕はあの政治資金規正法の改正を、うん、今国会でぜひとも実現してほしい、うん、そのためには自民党は今まで難しいとか言ってきた部分についてやっぱり一定の情報は必要だろうと思います、うん、だから政党政策活動費にしても企業団体経営にしても、だからそれをとにかく情報していいから成し遂げてほしいと、それが自民党がやるべきことだと思います、
はい、ありがとうございます。林さんお願いします、
はい、私は若手の力だと思います。あの自民党変わるためにはですね、まずやっぱり若い国会議員たち、あるいは国会議員になろうとしている支部長たちがですね、うん、やっぱり自分たちの言葉でどういうふうに政治をしたいのかを語るべきですね、うんうん、でその語った先にそれでも選挙に勝つ体力を、うん、作っていけばそこに新しい自民党が生まれるんだと思っています。
ありがとうございます。岩田さんお願いします。
はい、私はボトムアップ力ですね。あの真の国民政党というのは民意、うん、国民が何を考えているのかということを細やかに吸い上げて、うん、そして総理大臣が決断をする、うん、この双方向のシステムが不可欠だと思うんですね、うんうん、この吸い上げる力もう一回再生してほしいです。
はい、
ありがとうございます。